どうぞローマ人の手紙の一章をお開きください。迫り来る神様の裁きから逃れる方法は私たち人間にはないことを我々学んできました。なぜかっていうと、神様が要求しておられるその正しさ、清さに、完全なものに、罪の全くないものに、私たちは絶対にどんなに努力をしてもなることができないからです。私たちは神に対してさまざまな罪を犯していることを知っています。だから神の裁きにふさわしい罪人なんだと、そのことをパウロは私たちに教えてくれました。なんでパウロがローマに出かけていってローマの人々に福音を伝えたいのか。それはこの福音のメッセージには神の義が掲示されている。つまり福音によって信じるすべての人に神の義が与えられる。神がその福音を信じた罪人を義なるものとみなしてくださるんだ。だからパウロはローマだけでなく世界中至るところに出かけていってこの福音を伝えたいと、そのように証しをしたわけです。じゃあなぜパウロそこまでしてこの福音を伝えたいのか。彼自身が出て行こうとするその動機にはある事実がありました。それは罪には必ず神様の裁きがあるんだということでした。パウロはそのことを知ってました。神は正しく全ての人の罪を裁かれるんだということを知ってた。故にその罪から救われるためには、この神が備えてくださった福音のメッセージ、それを一人でも多くの人に知ってもらい、この救いに預かってもらいたいと。そのことをパウロは語ってきたわけです。罪人は必ず裁かれるんだって、そのことを教えたパウロは、罪人に警告されているその裁きがいかに正当なものであるのか、神が罪人をお裁きになる、なぜそれが正しいのか、そのことを彼は加えて説明しようとするんです。前回私たちは裁かれる理由を見ました。なんで罪人が裁かれるのか、二つの理由を見たわけで、一つは彼らの間違った選択でした。正しいことを選択するんじゃなくて、間違ったことを選択しているゆえに神から裁きを受けるんだとパウロは言いました。同時に神の前に正しく歩むべき人間である私たちが間違った生き方をしているんだ、神の前に逆らった生き方をしているゆえに裁かれるんだということを彼は私たちに教えてくれた。で、今日私たちが見ていこうというこの箇所は、その具体的な説明を加えていきます。で、それを加えることによってパウロは読者たちに裁かれることが当然の結果であるということを悟らせようとするんです。罪人が裁かれることは当然なんだ。そのことを悟らせようとしています。ですから19節ご覧いただきますと、接続詞でもって始まるわけです。なぜならと。パウロはその理由を話し始めるんです。なぜ罪人が裁かれるのか。その理由です。彼が今日我々が学ぶところで教えたいことってのはこういうことなんです。なぜ罪人が裁かれるか。それは神様の存在を認識していながら、その神を受け入れない罪ゆえに裁かれるんだ。神様がいるっていうことは分かっていながら、その神様を受け入れようとしない。その罪ゆえに罪人は裁かれるんだ。そのことをパウロはこの一章の中で私たちに教えようとするわけです。まさに18節の中で記されていたように、というのは不義をもって真理を阻んでいる人々って。結局そこなんです。人間の問題っていうのは、真理に対して心を閉ざして、真理を受け入れる代わりに偽りのものを受け入れて、そして真理である神様に逆らい続けてるって。 今日19節の御言葉からご一緒に見ていきたいと思うんですが、19節ご覧くださいませ。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。まず最初にパウロが言うことは、この19節に、人々は神について知ってるって言うんです。聖書の言葉を聞いたことがなくても、少なくとも神については知ってるって言うんです。知っている、つまり神について知り得るとか認識できるって意味です。この言葉が持っている意味っていうのは、特別な神様がイスラエルに与えた特別な啓示がなくても、神がお作りになったものを見れば、神がいらっしゃるということがわかるということです。で、そのことをパウロはこの中で繰り返し私たちに教えてくれるわけです。神について知り得ることは彼らに明らかだって、明白だって言ってるんです。なんで明白なのか。その理由が19節の後半に書いてます。それは、神が明らかにされた、だからなんだって。神様がそのことを明らかにされたから。非常に面白い時勢を使いながらパウロは大切なことを我々に教えるんです。この最初の19節のところで、神について知り得ることは彼に明らかであるというのは現在形です。ずっと明らかにされ続けているというんです。なぜそうかっていうと、19節の中で明らかにされたんだと。不定過去を使うんです。もうすでに神様がそのようにお決めになって、そしてその後、ずっと神様はどのようなお方なのか、そのことが明らかにされ続けているって言ってるんです。神がそのようにしようとなさったから、我々は知ることができるんです。そのような方法を神様は選択なさったんです。自然界を通してご自身を明らかにしようとされているんです。二十節の御言葉の中を見ても、非常にパウロはその言葉をうまく使いながら、大切な真理を我々に教えようとします。二十節の中でも、目に見えない本性、つまり彼が言っているのは、神様というのは目に見えることのない方だって。目に見えないお方だって。そのような神が、二十節の中には、はっきりと認められるって書いてあるんです。つまり我々の目で見ることのできない神が、我々の目に明らかにされたんだって。何によってか。神様のお作りになった被造物を通して、この宇宙を通して、この自然界を通して。見ることもできない、知ることもできない神が、被造物を通して見ることができ、知ることができるようになさったんです。もちろん、この自然界を私たちがどんなに熱心にいても、神のすべてのことを知ることはありません。しかし我々はこの被造物、自然界を見るときに神のことを知ることができる。目に見えない神の明白な開示であると言います。特に二十節の中ではその神様のご性質に関して二つのことをパウロは挙げています。一つ目は神の永遠の力、もう一つは神性というふうに言っています。神のご性質だと。で、確かにこの言葉を見たときに永遠の力という言葉は、この被造物を見たときに、神がお作りになったものを見るときに、そこに神様の力を見るし、神様ご自身の永遠性というものを見るって続いてきているわけです。永続しているわけです。神様がお作りになったものが存在し続けているということから、そのような神が存在するんだということを確かに見ることができるというし、また神性というのは特別なある一つの性質を選んだのではなくて、神様って方のすべてのご性質を総称したわけです。マイヤーという神学者は、これは神様が所有しておられる属性のすべてである。 またジョン・マレーという神学者は、神様の存在と尊厳と栄光とが目に見える創造物により明らかにされている、その豊かさのことを考えているんである。つまりパウロがここで言わんとしたことというのはこういうことです。神のお作りになったものを我々が本当に見るときに、そこに間違いなく神様ってどういうお方なのかを知ることができる。完全でないにしろ、我々は神様という方がどのようなお方なのかということを見るんだと言ったわけです。確かにそのことは聖書が繰り返し我々に教えることです。例えば詩編の104編の御言葉をお分けございます。詩編の104編です。一節に、我が魂を主を褒めたたえよ、我が神主を、あなたは誠に偉大な方、あなたは尊厳と意向を身にまとっておられます。この後この詩編の著者は読者たちに神ってどういうお方なのかを教えようとしています。この一節から四節を見てみますと、神は天をお作りになった方だ、天を作られた方だということを教えています。5節から9節を見てみますと、神というお方は地を作られ、そして水の境界を定められた方。9節のところに、あなたは境を定め、水がそれを越えないようにされました。水が再び地を覆うことのないようにされました。ですから、この宇宙を見、世界を見るときに、この地球を見るときに、ちゃんと海がその場所に定まっているわけです。神様がそのように境を定めたって、境界を定めたって。10節から18節を見てみますと、動植物が生きるようにされたって言ってます。動物に水を与え、動物や人のために食物を生えさせ、また動物や鳥に住まいを設けられた。すべてのことは神様がなさっておられるって言うんです。19節から23節には、神は月星を作られたって。そして24節から32節には、海に住むもの、またすべての被造物を神は支配してらっしゃるんだって。そして33節から35節までに、その素晴らしい神様に感謝を捧げるんです。ちゃんとこの詩編の著者も分かってたんです。神様ってどういう方なのか。この自然の不思議を見るときに、そこにそのすべてのものを完全にデザインなさった方、そのようにお作りになった創造主がいることを見て覚えて、その方を称えてるんです。神様はその自然の素晴らしさをそのように定められたお方です。アモスはこんなこと言ってます。アモス書の5章の8節のところに、スバル座やオリオン座を作り、暗黒を朝に変え、昼を暗い夜にし、海の水を呼んで、それを地の表に注ぐ方、その名は主って。アモスの5章の8節のところです。今から約2700年ほど前の預言者です。その預言者が非常に興味深いことを言った。今でこそ学校の教科書を見ると、水の循環っていうのを知ってます。海の水が蒸発して雨になってほとんどが地に降り注ぐって。でも今から2700年ほど前の預言者がそのことを教えてるんです。ちゃんとそのように神がお作りになった。大量の水が海に流れ込んでも溢れることはありません。素晴らしい神様の御業です。この自然界を見るときに私たちは驚かされることが山ほどあります。今私たちが御言葉を見てきたように、神はすべてのものをちゃんとご自身の知恵でもって、ご自身の計画でもってお作りになった。私が初めてガウン島にいたときに、そのスクーバダイビングってやりました。ライセンスを取って。そして初めて海に潜ったときに、私はその海の中の、その 美しさとその不思議に感動を覚えたことを今でも覚えています。もう美しいというのはそれはもうなさった方はみんな共通しておっしゃることです。ただ私が潜っているとそのイソギンチャクとクマノミを見つけたわけです。ご存知のようにイソギンチャクの中にその魚がいるわけです。青と白とそのストライプのそのような魚です。小さな魚なのに近づくと向かってきます。我々も意地になって、我々というか私が意地になってもうちょっと手を入れてみるとまたそこに向かってきます。何してるか、クマノミっていうのはイソギンチャクの触手の中に卵を産みつけるんです。でその卵を一生懸命守ろうとしているわけです。ですからその外敵が近づいてくるとそれが自分よりどんなに大きくったって威嚇してくるわけです。で面白いのはそのイソギンチャクの側から見たらクマノミがいてくれること大いに助かるわけです。というのはイソギンチャクが持っている四方毒が効かない相手から自分の身を守ることができる。イソギンチャクのその触手に毒があるわけですけれども、それが効かない相手から身を守れる。なぜならそこにクマノミがいて邪魔してくれるから。不思議だなと思います。多くの人は不思議だって言います。でも私たちはそういう不思議を見るときにそのようにお作りになった神様を見るんです。というのはこのクマノミも他のイソギンチャクにのところに連れてってその腕の中にこう持っていくと途端にしびれてしまうというような結果があるんです。不思議なもんですよね。でも我々はそれを確かに見るときにその背後にその全てのものをそのようにお作りになった神を見るわけです。第一礼拝終わってからもある方がさくらんぼの時期になるとその鳥がやってきてとでその話をしているときに不思議なんですよねと鳥もちょうど実が色づく頃にやってくるんですと色がわかるんでしょうかね。私たちがこの自然界から教えられることはそのように作られた方がいらっしゃるということです。我々はこの自然界のそういった不思議という呼び方しかできないその技を見るときに我々はそれが偶然にと言いたいしそう信じたいわけです。しかし自然界が私たちに教えてくれていることは偶然にはこのようなことはありえないって。そこにはそれをすべてそのように創造された創造主がいるんだって。詩編の19編の一節のところに天は神の栄光を語り継げ大空は見ての技を告げ知らせるって。神のお作りになったすべてのものを私たちにご自身の素晴らしさを明らかにしてくれている。イザヤという預言者も40章の中でこんなことを言います。あなた方は知らないのか聞かないのか、初めから告げられなかったのか、地のもといがどうして置かれたかを悟らなかったのかって。40章の21節のところに。26節にはこうあります。目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。イザヤ書の40章の26節のところ。詳しい説明をしなくても皆さんよく分かってらっしゃるはずです。自然界は私たちに一生懸命、私たちの創造主なる神がどんなに偉大な方かを教え続けてくれています。パウロがバルナバと一緒にルステラの町を訪問した時の様子が使徒の働きの14章に出てきます。ちょっとそこを挙げていただきたいんですが、そこにパウロを今私たちが学んでいることについてこんなふうに説明を加えてくれています。使徒の働きの14章15節のところから何が起こったのか簡単に説明します。ルステラで足の不自由な人を彼らは癒したんです。そうするとルステラの人々はバルナバのことをゼウスと呼んで そしてパウロのことをヘルメスと呼んで彼らを崇拝し始めようとした。そこでパウロたちは衣を引き裂いて群衆の中に出て行って、そして次のようなことを言ったんです。それが14章の15節のところが出てきます。皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものを作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。ここで確かにパウロは神というのはこのすべてのものを作りになった創造主だという話をするんです。その後です。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、17節。ご自分のことを明かしないでおられたのではありません。ご自分のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち、恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとで、あなた方の心を満たしてくださったのです。つまり、パウロが言ったことっていうのは、神様が降らせてくださる雨によって、そして実らせてくださる実りによって、食物によって神がおられるということを神は人々に示し続けてこられたんだって。神は私たちから隠れてらっしゃるんじゃないんです。神は私たちにご自身を明らかにしておられるんです。我々なんです。それを認めようとしないのは。おそらく我々一人一人イエス・キリストを信じる前の時、その時を振り返っていただくと、神様のお作りになった自然界を通して、その創造主を覚える機会というのは皆さんにもあったと思います。先ほどいろんな星座の名前が上がってきました。私は子供の頃から星を観察するのが好きで、いろんなところに出かけていって、そしていろんな機会に星の観察をしてました。私の常に疑問というのは、あの星空の暗闇の向こうに何があるんだろうって、いつもそのことを考えてました。何が一体あるのかなって。で、私の結論です。科学的な結論ではないんですね。私の結論はきっと向こうに私たちを見ている誰かがいるんだ。どこに行こうとその存在が私たちを見ているんだ。聖書を見たときにそれが誰であるかははっきりしました。しかし少なくともこの神様のお作りになったこの自然界、私たちに神がいらっしゃることを明らかにしてくれます。今年の2月ですけれども、私がアラバマ州の町からメンフィスの方に、テネシー州に車で移動しているときに、そんな大きな道路ではありませんでしたけれども、道路を走っていると、あるサインが目に飛び込んできました。ヘレン・ケラーの聖歌と書いてました。で、あんまり注意を払わずにそのまま車を走らせたわけですけれども、またサインが出てきました。ふっと考えたのは、ヘレン・ケラーはこんなところに住んでたのかと思いました。それで、急遽その矢印に沿って車を走らせて、彼女が生まれた生活をしていたというその家に行きました。今はそこは博物館になっています。そこには彼女が使ったと言われているあの有名な井戸がそのまま残っています。で、皆さんもよくご存知の、彼女は病でもって、見ることも聞くことも語ることもできなくなってしまいました。39の女性というふうに言われるわけですが、あの有名なサリバン先生が神様について初めてヘレン・ケラーに話をしたときに、こんな答えをヘレン・ケラーはしたと言われています。その答えはもう彼女はすでに神について知っているということでした。ただその方のお名前を知らなかっただけであるって。目が見えなくても耳が聞こえなくても語ることができなくても神様のお作りになった自然界、私たちに神が言うことを明らかにしています。私たちがそれを見るならば、我々はそこに存在されている創造主なる神を見るのです。かつてのソ連にあって原子力研究課長を務めたある科学者がいます。ボリス・ドチェンコという博士ですけれども、神はいないという教育の中で育ったこの科学者は、こんなことを言っています。私が興味を持った最も基本的な自然法則の一つに、エントロピーの法則というのがあります。 これはどのような物質系の粒子、分子、原子、電子なども放置されるならば時間とともに崩壊し、物質はますます無秩序に至るという法則だって。その法則を彼が学んだ後、この宇宙が保たれているという現実を見て、彼はこういうことに気づくんです。こういうことをいろいろと考えているうちにはっと気づかされたのです。自然のうちにあるこの無秩序への傾向に対抗して宇宙を支配し、秩序ある形に保とうとする非常に強力な秩序化の力があるはずだと。この力は非物質的でなければならない。そうでないと、これも無秩序化していくからです。そして私はこの力は全知全能でなければならないと結論したのです。つまり、すべてを支配する神、一人の神がなければならないということです。物質が無秩序に至っていくというその法則に反対して、対抗して、それを保ち続けているという力。その存在を見たときに、そこに力のある、全能の存在を彼は見出したって。続けて彼はこう言います。最高設備の研究所にいるもの、研究所にいる最も優秀な科学者でも、最も単純な生きた細胞さえ複製できないでいます。ですから神は地上の命の創造者であるはずです。不思議なことに、どのような教育をされても、この神のお作りになった自然界というものを真剣に見るならば、そこに我々は創造主を見出す。ですから問題なのは神じゃないんです。今私たちが見てきたように、神様はご自身を私たちに示そうとされて、被造物を通してそのことをしてくださっているんです。今も。ところが私たちなんです。その真理に目を閉ざすのは。ですからローマ書の中でパウロが言ったように、不義をもって真理を阻んでるって。その真理をどうしても受け入れようとしないって。神がいることを分かっていながら、その神がどういう神なのかを探ろうともしない。そしてこの後の御言葉が私たちに教えてくれるわけですが、人間は自分勝手に自分に都合の良い神々を作り始めていくって。いいです。ローマ書の一章にもう一度戻っていただいて。ですから20節の後半で彼はこう言うんです。彼らに弁解の余地はないって。弁解の余地はないって。つまり、罪人が創造主の神様によってその罪を裁かれるとき、知らなかったという口実は通らないということです。この方に対して何の反論もできないというんです。なぜなら、すべての人は神がおられることを知っているからだ。そしてそれでいながら、真理を拒んだんだって。2世紀に生きたとされているキリスト教の神学者のこれは初代教会の偉大な教父であったんですが、テル・トリアノスという人物がいます。大体紀元160年ぐらいから220年ぐらいに生きたという初代教会に生きたとされるその人物ですけれども、彼はこんなこと言っています。私は思うに、生け垣の一本の花、あなたの好きなどの海の一個の貝殻でも、赤雷鳥の一本の羽毛でも、これらは創造主についてあなたに何も語らないだろうか。農業の法則を破れば収穫は失敗する。建築の法則を破れば建物は崩壊する。健康の法則に従わないとそれを害して苦悩する。パウロは、この世を見よ。この世がどのように構成されているかを見よ。この作られた世界から作られた神がどのようなお方であるかがわかると言っている。罪人は弁解の余地がないって。パウロが教えてくれるんです。 みんな神の前に有罪だって。神を知っていながらその神を受け入れようとしないって。人間の罪、人間がどうして裁かれるのか、そのことを我々は今見てきたわけです。その問題というのは、彼らは神様がいることを知っていながら、その神様を受け入れようとしないんだって。その罪ゆえに当然裁かれるって。もう一つ私たちが今残された短い時間に見ておきたいのは21節のところからです。ここからもう一つの理由をパウロは語り始めます。というのは最初にこの21節の最初のところにも19節で使われていると同じ接続詞を使っています。というのはと。この裁かれるその理由を彼はまた再び述べようとするんです。というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。4つのことを彼はここで指摘します。1つ目は、神を知っていながら、神がいらっしゃるという認識を持っていながら、その神様を神様として崇めないということ。この崇めずという言葉は栄光を与えるという、そういう意味を持った言葉です。ですから皆さんの聖書の欄外のところには栄光を期さずというふうに訳されています。そういう意味がある言葉をここで使っているんです。神を神として崇めない、神様に栄光を競おうとしないというんです。神様に栄光を与えようとしないという。そのために我々は作られたんです。いいです。我々人間もこの被造物も全ては神の栄光を表すために作られたんです。そのことを御言葉は私たちに繰り返し教えてくれます。第一歴代史の16章の中で24節から29節までにこんなことを御言葉は私たちに明らかにします。主の栄光を国々の中で語り継げよ、その屈しい御業をすべての国々の民の中で。25節には、誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。誠に国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。威厳と威光は見前にあり、力と歓喜は身元にある。国々の民の所属よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。29節、皆の栄光を主に捧げよ。捧げ物を携えて見前に行け。聖なる飾り物をつけて、主にひれ伏せて。御言葉が私たちに明らかにしてくれたこと、それはあなたも私もこの神様の栄光を表すために、つまり 神がどんなに素晴らしいお方であるかということを明らかにするために作られたんです。被造物はちゃんとそれをしてるんです。この春のこのシーズンというのは本当に美しいシーズンです。うちの近くではだいたい4時半ぐらいからカラスが鳴きます。5時ぐらいになると何の鳥か知りませんが、きれいにさえずる鳥が鳴いてます。5時半ぐらいになると、最近はこの1週間ほど聞いてもいませんけれども、だいたい5時半ぐらいになってくるとウグイスが鳴いてます。春が来たんだなと、そのことを感じさせられます。そのさえずりを聞いていると、カラスはちょっと違いますが、さえずりを聞いていると心が和んできます。そのさえずりを聞くと、それを作りになった神様のことを考える、その方のことを賛美始めます。この自然界というのは創造主の神様を称えているって。問題は私たちなんです。問題はあなたなんです。神の栄光を表すよりも自分の栄光を我々は重んじたい。神様の御心に従って神様の素晴らしさを明らかにするよりも自分の考え、思いに従って生きていきたい。 神の御心よりも自分の願い事を達成したい、そうやって神に逆らい続けているんです。神の栄光を表すために作られた我々被造物がその目的から逸脱して自分の思い通りに生きているんです。そこに問題があるって言うんです。だから裁かれるって言うんです。パウロは私たちになぜ罪人が裁かれるのか、なぜなら神がいることを知ってながらその神様に栄光を期していないって、それだけじゃない、その方に対してふさわしい感謝を下げていないって、神の憐れみによって我々生きているのに、神の憐れみによって必要なものが与えられているのに、我々はその神様に対して感謝を下げようとしない、そしてそれゆえにその思いは虚しくなるって、私たちが思うのは、自分の思い通りに生きたら我々は本当に満ち足りた満足いく生活が送れると思います。ところが分かっていることは、自分の思い通りに罪の中を生きてもそこには何の満足も祝福もないということです。だから虚しいって言うんです。かえってその思いは虚しくなる。自分の思い通りに生きているのにそこにあるのは虚しさだけだって。それゆえにその無知な心は暗くなったからだ。その心の中には希望がないんです。その心の中には祝福がないんです。そこにあるのは絶望でしかない。暗闇しかないって言うんです。しかも面白いことに、パウロは心っていう言葉を使った、心っていうのはその全てを支配しているところです。我々の感情も、我々の意思も、我々の行動も、それが心です。その部分が希望を持ってないって言うんです。その部分に祝福がないって言うんです。なんでそんな生き方になってしまったのか。神がいらっしゃることを知っていながら、その神様を受け入れないからだ。こういった全てのことを通して我々は何を知るのかって。罪人は間違いなく裁かれるということです。このような罪を犯し続けているゆえに、必ず裁かれるんだって言うんです。そんな人はここにいないでしょうか。あなたは神様がいらっしゃることを知っているかもしれない。しかしあなたを作られた創造主は誠の神のところに心を開いて出てこようとしない。この方に逆らい続けている。この方に対して心を固くなにし続けている。いいです。神の警告はあなたに対して、その罪は神の前に覚えられており、そして神はその罪を正しく裁く。あなたには弁解の余地はないんです。感謝なことに、神はあなたに今日をくださった、この時間をくださった。それはまだあなたに救いのチャンスがあるからです。罪を悔い改めて主の前に救いを求めて出てくることです。心を閉ざし続けるんじゃなくて、神の前に心を開いて備えられた救いを受け入れることです。その時に我々が見てきたように、神の義があなたに与えられます。あなたの罪が許されて、神はあなたを清い義なるものとみなしてくださる。こんな祝福を何で逃し続けるのかです。神の前に出てくることです。神の招きに応じることです。心からこの方を受け入れることです。救われている皆さん、こんな素晴らしい祝福をくださった神様に感謝を捧げているかどうか。こんな素晴らしい神様に対してあなたは喜びを持っているか、感謝を持っているか。この素晴らしい福音のメッセージをパウロと同じように誇りとしているかです。パウロはしました。なぜならこの救いの素晴らしさを知ってたからです。あなたはいかがです、信仰者の皆さん。我々はもう一度この神様の教えてくださった救いの素晴らしい真理に目を留めなきゃいけません。そしてその真理にふさわしく応じることです。感謝を持って、喜びを持って、そして誇りを持って。父なる神様、この時間私たちにまたあなたの尊い真理を教えてくださり感謝いたします。 私たちが何かをしたからではありませんでした。あなたが私たちのためにこのような大きな犠牲を払ってくださり、この救い主の十字架と復活によって我々信じる一人一人にこのような祝福が与えられることを本当に覚えて感謝をします。神様、もっともっとそのことを感謝し、そのことを喜び、そしてそのことを心から誇る信仰者へと私たちが変えられていきますように。あまりにも日頃の忙しさの中でなんとなく日を過ごしていることがあります。あなたへの感謝を忘れてしまうことが多々あります。どうぞこの信仰の弱い一人一人を強めてくださるように、そして残されたこの地上のわずかな人生をどんなふうに生きるのか、この大切なことをしっかり考えて、あなたに喜ばれる生き方を持って、あなたの栄光を表していくことができますように。まだあなたを信じていない魂がいるなら、どうぞその心にあなたが働き、罪を示し、そして救いへと導いてください。今日がこの救いを受け入れる日となるように、今日があなたに対して、逆らうことをやめ、あなたを心から受け入れる、その新しい一歩を踏み出す日となりますように。お一人お一人を見てになります。あなたの尊き御業を成してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。